ただいまから、佐渡牧師に新約聖書、ヤコブの手紙、4章11節から17節を通して、聖書のシリーズ10、主の御心なら、と題してメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。今年最後の礼拝をこうして迎えております。この時期に考えなると、いつも考えることは、この一年どうだったのかな、ということと、そして、来たるべき一年、その一年をどういうふうにしていこうかな、ということをいろいろと思います。この間、家でご飯を食べた、夕飯を食べた後に、妻がですね、今から3日ほど前だったと思うんですけども、今年のうちに何かやることあったっけって言われてですね、瞬間的に言われたので、今年って言われた時に頭が真っ白になって、今年っていろいろ考えたんですけども、何も出てこなくてですね、まあ掃除かなぐらいのことしか言えなかったんですけれども、そういうわけで今私は自分の部屋の大掃除を昨日からしていますけれども、本当にこの行く年来る年っていうことをですね、考える時期だなと思います。今日はこのヤコブの4章ですね、ちょうどクリスマスに入る前にこのヤコブを読んでおりまして、次がこの4章の今日の箇所だったわけですけれども、この年末年始ということも考えながら、ご一緒にここから御言葉に学んでいきたい、聞いていきたいなというふうに思います。まず13節をご覧ください。聞きなさい、今日か明日、これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人たち。ここは商売人がモデルになっているわけですね。当時の地中海の世界の商売人ってどういう人たちだったんだろうかなと思います。私も見たことは当然ありませんから、格好とかよくわからないんですけれども、彼らはですね、私たちが思っている以上に、非常に国際的な世界の中に生きていたはずです。何せローマ帝国ですから、いろいろな国にですね、同じギリシャ語を話せればいけるわけです。ですから、よりお金を儲けをすることのできる商売人たちは、あそこの国のこの町で今景気がいいというのを聞いたときにですね、その自分の町を越え、また国を越えて、そこで商売をするということはですね、当たり前の世界だったわけですね。ですから、今日ここにあるように、今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようというセリフは、商売人ならみんな考えていたこと。そして、当時のその世界のですね、まあ当たり前の話だったわけです。ところが、聖書は言います。あなたには明日のことはわからないんだよ。14節。あなた方には明日のことがわからないのです。そして聖書はそうやって、明日のこともわからないのに自分で何でもできると思い込んでいる、そういう誇りを、それは虚しい誇りであって、それは罪だ、そう言います。そしてむしろこう考えなさいと言って、15節があるわけですね。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。主の御心なら生きていて、神様がおられるという事柄を計画の中に、あなたの思っている事柄の中に入れなさい。私たちはこうやって教会に来ていても、来年の1年ということを考えたときに、神様というお方を抜きにして考えてしまうということがあるように思います。神様がおられるということをまず考えるべきでしょう。ここで言われていることはですね、イエス様ご自身が言われていた例え話の中にも出てきます。あるところに非常に金持ちの男がいました。彼は作物を作っていましたけれども、その年は大変豊作で、たくさんのものが取れたんです。彼は考えました。これを全部収穫すると自分の倉庫はいっぱいになってしまう。どうしようか。そうだ。もっと大きいのを建てたらいい。そこに取れたものを全部入れて、自分の財宝も全部そこに入れてですね、そういう姿をこう想像して、彼はニヤニヤしてたと思うんですよね。 自分のですね、これから一生分遊んで暮らせるだけのものがその蔵の中に入っている。これは楽しいぞ。私はこれから安心して楽しんで飲んで食べて暮らそう。でも神様は言うんです。愚か者、お前の魂は今夜取り去られる。そうしたらお前の蓄えようとしているものはどうなるのか。私たちは2013年という年が来るのをあと今日と明日その次に控えているわけですけれども、どういう年になるとお考えでしょうか。どういう年にしたいと予想しているでしょうか。この金持ちのように、また今日このヤコブの手紙に書いてあった商売人のように、非常にですね、景気のいい話を私たちは思い浮かべる人もあるかもしれません。自分の来年はこういう風になって、こういう風に楽しいことが起こって、こういう風になる。いや楽しいな。でも仮にそういう計画を立てられたとしても、神様抜きの計画ならば、その計画はあっという間に崩れ去ってしまう。まるで海辺に立てた砂が波が打ち寄せた瞬間に、海辺にある砂の家がですね、波が打ち寄せた瞬間に全部流れてしまうように、あっという間に消えてしまうということを私たちは知らなければなりません。しかし私はですね、思うんですね。このご時世ですから、そんな成功する話を、そんなにうまくいく話を誰もが考えていないんじゃないかなと思うんです。来年のあなたの願いは何ですかと言われた時に、すごく大きなですね、夢をドーンと打ち出せるような人はなかなかいないんじゃないかなと思うんですね。むしろ自分が成功する、お金持ちになる、考えられません。若い人も、またそうでない人も、そういう方が多いんじゃないかなと思うんです。イエス様が出会われた一人の男性のことを思い浮かべました。38年間病気で、そしてお医者さんからも見放されて、そしてどこにも行く当てがない。その人、彼はエルサレム神殿にあるベテスダの池のところに身を寄せました。この池には伝説があって、池が動いた時に一番最初にその池に入る人はどんな病気も治る。その伝説に彼は藁をもすがる思いでその池のところにいました。しかしそうやってその池に来たものの、そこで自分がいつかは入れると思っていたんでしょうけれども、来る日も来る日もそれができない。自分が体が不自由なために思うように動けない。そこで彼はその池に誰が最初に入るかという競争に負けてしまう。今まで彼は病気だということで人生の中でも非常に負けを経験してきました。けれどもそんな彼がその負け同士の人たちの中の競争にも負けてしまう。ああ、ここでも自分はダメなんだ、そういうことを彼は思わされて、ついに彼は自分の夢とか将来とかそういう事柄を何も考えられなくなりました。イエス様が彼に出会った時に、良くなりたいかと聞きます。けれども彼の口から出た言葉は、良くなりたいですではなくて、むしろ私には池の水が動いた時に先に行くことができない、他の人が先に入ってしまいます。自分自身に何もそういう計画を持つことができずに、ただただあの人が悪いから、この人がこうだから、周りがこうだからといって、周りのせい、人のせいにばかりしてしまうような、そういう言い訳だけをしてしまうような彼でした。しかしこの先ほどのお金持ちの男性にしても、この商売人にしても、ヤコブの手紙の商売人にしても、そしてそれとは全く違う38年間病気だったこの男性にしても、共通していることは、神様というお方を自分の計画の中に入れていないということです。神様が生きておられるという事柄を無視した、そういう人生設計をしている。どんなに華やかな未来を描いても、自分に未来などないというふうに思っていたとしても、神様が その計画の中にいるかどうか、これ非常に大切なポイントですね。旧約聖書には時についてとても有名な言葉を残した人がいます。伝道者の書というものを記したその人です。名前は分かりません。伝道者というふうに書いてあります。伝道者はたくさんの勉強をして知識を蓄えました。そして知恵を得ました。彼は世の中のすべての事柄を見定めようと思ったんです。そして彼はたくさんの知恵を得、たくさんの知識を得ましたけれども、でも失望に、結果的には失望しました。知恵が増えれば悩みが多くなり、知識が増えれば苦しみが多くなると彼は分かったんです。ああダメだ、これではダメだと思って、彼は逆に快楽を求めます。楽しいことを、喜びを、笑いを求めます。でもそれも全て味わい尽くしましたけれども虚しかった。そんな中で彼は次に求めたものは商売だったんです。彼は事業を展開しました。仕事に打ち込んだんです。もう寝る間も惜しんで仕事をして、働く喜び、自分はこれだけの能力がある、これぐらいのことができる、自分がやったことが成功する、人々に認められる、そういう世界に身を投じていったんです。でも彼はそれも虚しさを知っていくわけです。なぜか、どんなに自分が才能があって良い商売をしたとしても、どんなに自分が素晴らしい商品を開発してそれを売ろうとしても、自分の事業ができていく、うまくいっていくっていうのは、これは自分のそういう能力だけじゃないっていうことを彼は成功していく中で気づくんです。成功させるものは何か、時だって分かったんです。商売は時が大事だ、タイミングが大事だ、時をつかまなければどんなに良いものだって売れやしないんだ、そう分かった。彼はその中で、じゃあ時を動かして握っているお方は誰か、それは他ならない神様だ、気づいていくわけです。だから伝道者は言います。すべてのことが神の御手による。なんだ、自分がこんなに労苦して、こんなに一生懸命時を読んで、こんなに一生懸命やってきても、結局は神様というお方の中のことだった。その中で彼は、天の下には何事にも定まった時期があり、すべての営みには時があるという、あの伝道者の書三章の言葉を残します。そして神のなさることはすべて時にかなって美しい。神様が時を定めておられる。私たちは伝道者のようにすべての事柄を経験できるわけではありません。そしてあの伝道者のように、そしてこのヤコブの手紙の4章13節にある人のように、成功者ではないかもしれないけれども、神様が時を定めているということにまず耳を傾けたいと思うのです。この2012年も2013年も、私たち一人一人の、そして一つ一つの家庭の、そしてこの私たちが属する教会の、すべてのところに神様の時が備えられていたし、備えられているということですね。そのことをまず覚えていきたいと思うのです。では私たちは、その神様が時を定めているという事実から、どのようにこの2012年を振り返り、そして来たるべき2013年を迎えていったらよいでしょうか。15節をご覧ください。4章15節です。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。主 主の御心なら私たちは生きていて、まずこの短いフレーズの言葉に耳を傾けたいと思うのです。2012年を振り返るときに、主の御心なら私たちは生きていて、この1年私たちが今日ここに座って生きているというこの事実は、主の御心だったから今があるということです。いろいろな1年を過ごされたと思うんです。何気なく1年を過ごされた方もいるでしょうし、この1年本当に早かったという人もいるでしょうし、いや忍耐に忍耐を重ねるような本当に辛い1年だったという方もいらっしゃるでしょう。でも今ここに生きているというこの事実は、主の御心であったということなんです。神様があなたが今日ここまで生きてこられることを良しとされて、ここがある、今があるという事実です。詩編の23編の言葉を思い浮かべて、この御言葉の前に教会福音賛美歌の303番、飼い主我が主を歌いました。あの詩編23編の中には、主の影の谷を歩くことがあってもという言葉が出てきます。私たちの人生、この一年の中で、死の影の谷は何だったでしょうか。本当に辛い出来事、本当に苦しい事柄は何だったでしょうか。私が今年一年間振り返ってみたときに、これを死の影の谷というのは少しおこがましい気持ちがしますが、私は神様からですね、一つのものをもらったんですね。それは鼻詰まりです。鼻が詰まっていたという事実。私ですね、別に朝になるとこう鼻水が出るとかそういう人じゃないんですね。あのそんなにティッシュたくさん使わない人なんです。でも鼻は通っていても鼻が詰まるということがあり得る、この事実をですね、私この1年で経験しました。1月頃からですね、どうもめまいがする、どうも床が斜めに感じる、自分が立っているところがですね、下になったり上になったり、そういうことを感じていました。それも全部この、副鼻腔炎、鼻詰まりのせいだったんですね。そして、ゴールデンウィークの前のビクトリーの頃にですね、喉を潰して声が出なくなって、ボーイスカウトの、キャンプファイヤーの時までですね、ずっと喋ることをしなかったということがありましたけれども、それも鼻詰まりのせいでした。一年通してですね、そんなことをいろいろと経験しました。または、これとは別に、立てないほどの腰痛というものも経験したこともありました。まあ、いろんなことを経験したな、ちょうど40になりましたので、あ、そういうことが出てくるのかな、ということを思った一年でもありました。けれども、私の実感としてですね、ああ、本当にこれは嫌な気持ちだったというふうに思うのは、この4章の11節に出てくる、この人を裁く思いですね。たびたびそういう思いに私は見舞われて、いまだにそういうものを乗り越えることができずに、自由になることができずにおります。人を裁く気持ちがいっぱいになるときに、私は本当にいろんなところで乏しさを感じました。心の平安が乏しくなりました。喜びが乏しくなりました。または愛することに、人を思うことに乏しくなりました。祈ることに乏しくなりました。イライラして人に当たって不機嫌な顔をしている、そんな一年だったなというふうに思うんですね。40になりましたので、40になったら顔に責任を持てという言葉がありましたが、今年はその言葉をですね、少し実行できたらいいなと年の初めには思っていたんです。けれどもこの年末に1年間のですね、写真やビデオを少し見る機会があって、そこに出てくる自分の表情を見るときにですね、なんとこの憎たらしい顔をしていることが。もう顔でですね、不平不満を撒き散らすような、そういう姿をしているなというふうに思ってですね、あ、これダメだなと思いました。本当に、 それはまあお茶を濁すような話になってしまったかもしれませんが、でもいろいろな一年があったと思うんですね。この一年間を真っ白なキャンバスで描かれた絵だというふうに表現するならば、そのキャンバスの中には神様の祝福によってですね、彩られて非常に美しい色で描かれた部分もあるでしょう。または自分の罪が吹き出して、それはそれももう見ていられないような色で描かれた部分もあるでしょう。またはいろいろな悲しみや苦しみを経験し、寒々しい色で描かれた部分もあるでしょう。または塗ってはまた別の色で塗り、その上にまた別のを塗るというようなですね、迷いの時間もあったと思うんです。そういうもの全部含めてこの一年でした。その中でこの15節、主の御心なら私たちは生きていて、この言葉を読むというのはどういうことか。いろいろなことがあったけれども、でも全部、祝福の部分も罪深い部分も悲しみの部分も迷っていた部分も全部含めて、全てが神様に生かされた時間だったということです。祝福の部分だけ神様が生かしてくださって、あとは自分で生きてきたということじゃないんです。祝福の部分も罪深い部分も全部含めて神様に生かされた一年だった。この一年で私たちは共に礼拝してきた神の家族を何人か天に送りました。または教会の祈りの中でご一緒に祈ってきた方々を天に送りました。そういう知らせを受けるたびに、私の心にいつも思い浮かぶ御言葉は、あの伝道者の書3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい、あの御言葉です。でも正直な気持ちとして、私はこの御言葉を美しいと思って思い浮かべるのではなくて、何がどう美しいのかわけが分かりませんという、この御言葉が分からないという意味で思い浮かべてきているのです。ただただ残念で悲しくて、どうしてという気持ちで悔しくて、わけがわからない、神様何が美しいんでしょうか、私にはさっぱりわけがわかりません、神様にお前は物分かりが悪くて頑固だと言われるかもしれませんけれども、わからんもんはわからないんですね。そういう消化不良のまま年を越していくということもまたあるんじゃないかなと思います。でもはっきり言えることは、そういう消化不良の事柄であったとしても、またそれを経験する私はやっぱり神様の御心の中で生かされているんだということです。伝道者の書にも、人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることはできないとあって、私たちはただ神様が私たちの前に置いてくださる事柄を、それをまあ巡り合わせと言いましょうか、そういう巡り合わせをただ受け入れることしかできないようなものなんですけれども、でもそういう中で私たちは喜びながら、時に戸惑いながら、消化不良を起こしながら、でも時に感謝しながら生きてきて、生かされてきて、そのすべてが神様の御心という事柄にあった。その中で神様はどういうお気持ちで私たちを見つめておられたんでしょうか。私たちを傍観的に見て、あ、苦しんでるな、あ、悲しんでるな、はい苦しみ、はい悲しみというですね、そういうお方ではないと私は信じています。この御言葉を学ぶ中で、詩編の中にですね、時という言葉が出てくるのを一つ一つ拾っていきました。 いろんな言葉が出てくるんですけれども、例えば苦しみの時の砦、または災いの時にも恥を見ず、飢饉の時にも満ち足りる。神様は時を、私たちが時の中でいろんなものを受け止めていくのをただ黙ってじっと外側で眺めていて、何も感じないし何も手を出さないという方ではないんです。飢饉の時に満ち足りるように手を出すお方であり、災いの時には恥を見ないように手を出されるお方であり、または苦しみの時に砦となって守ってくださる、そういうお方なんです。だとするならば、この一年私たちが神様によって御心のうちに生かされたということの中に、神様が私の人生にどれほど手を出してくださってきたか、それを私たちが気づいていようが気づいていまいが、感じていようが感じていまいが、神様が御心のうちにあなたを生かしたということの中に、神様は私たちの人生に何度も入ってくださって、何度も手を出してくださって、何度も私たちに救いを与えてくださってきた。私たちを許し、私たちを守り、私たちを助け、私たちを支えて今日今があるんだということですね。神様に感謝を捧げていきたいと思うのです。また次に、来るべき2013年を迎える、この点についてパウロの言葉をヒントにしたいと思うんですが、中法の中の本日の聖句というところがありますが、ここから学んでみたいと思うのです。本日の聖句ですね、読める方で結構ですのでご一緒に読んでみましょう。どうぞ。いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。パウロは神様の御心というものがあることをちゃんと理解していますね。神様の御心がある、神様の御心がなければ何だってならないんだということをちゃんと理解している。だからこそここの中に神の御心によってと書いてあります。しかし私たちは時々勘違いするのは、私たちの明日は確かにわからない、来年だってどうなっていくかわからない、神様が御心を持ってる、ああそうですよね、じゃあ私はもう神様の御心の通りにお委ねします、だから私は特に何がしたいとか、こういうふうにしたいとかいう計画は持たないで、神様、あなたがなさりたいようにしてください。私はそれでいいです。神様に任せます。そういうふうに聞こえのいいようなことを私も考えてしまいやすいですし、そう考えるのが楽だなと思うんですけれども、パウロはそうじゃないですね。彼は、祈りの旅ごとに、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるように、ローマの教会を訪問できるようにということを願っていますと手紙に書いています。一人でお祈りしてるんじゃなくて手紙に書いて表している。私たちが神様の御心があるということを思うときに、ああそれは自分の願いのことじゃないでしょうから、きっとそれは自分が願っても意味がないでしょうから、もう何も言わないようにしますというふうに引っ込んでしまうことが多いと思うんですね。でもパウロはそうじゃないわけです。神様の御心によって道が開かれるようにということを願っているんです。私たちに神様の御心っていうのはよくわからないですよ。具体的にこういうことが御心だっていうのはわからないんです。けれども、わからないからじゃあ願いませんではなくて、わからない中で願っていくというのが、これが信仰者のあり方だなというふうに思うわけですね。この2013年を迎えるにあたって私たちはどんなことを願うでしょうか。どんな自分の計画を持つでしょうか。 計画というのはですね、うまくいくかもわからないなっていうことじゃなくて、うまくいくっていう事柄を想定するのが計画だと思うんですね。パウロはここでローマの教会に行けたら行けます、行きますということを思っていたわけじゃなくて、行きたいんですという、行くことをゴールにして願っているわけですね。私たちもそういうことを見習っていきたいんです。この2013年、私たちのそれぞれのゴールは何でしょうか。神様によって祝福された結末はどういうことからでしょうか。そのことを私たちは思い描きたいんです。自分の中のいろいろな家庭のことでもいいですし、自分の仕事のことでもいいですし、または自分の勉強のことでもいいでしょう、進路のことでもいいでしょう。神様の御心ならばこういうふうに道を開いていただきたいということを神様に願う一年でありたいんです。教会の事柄でぜひ自分の仕事というものを見つけていただきたい。教会にはいろんな働きがあります。今ある働き、もちろんそれは奉仕という事柄もそうですが、何かの集会、礼拝やそういう事柄に出席するという事柄も一つの奉仕ですね。私たちのするべきことです。そういうところでどういう目標を立てていくか、どういう目標を立ててそれを祝福された結果を思い描いていくか、それがそうやって計画を立てて、ゴールを見定めて、それを祈って願っていくということが主の御心なら私たちは生きていてということではないでしょうか。主の御心があるんです。わからないけどあるんです。祝福された未来が主の御心であると信じてそれを願っていく、それが主の御心だから、主の御心なら私たちは生きていてということですね。私たちはですね、この自分の住んでいる状況や国やそういうものを思ったときに、決して誰も、楽々なハッピーな道が目の前にバーッと開いてるっていう人はあんまりいないと思うんです。不安があるな、どうなるのかな、わからないな、これが右に転んだら今までやっていたことが全部変わっていくぞ、そうなったらどうしようか、そんなことをあれこれと考える状況にいると思うんです。特にこの12月に行われた選挙によって政権が交代して、そして、本当にこれから私たちも信仰的な目で目を見張っていかないといけない状況がますます強くなってきていると思います。それ以外にも景気の問題もありますし、本当に大きなことがある。そういう中で私たちは、ああ先行きが暗いな思うと思うんですが、だからこそそういう中で神様にあって祝福された未来を私たちは願い求めていかなければならないと思うんですね。世の光として生きていくということの中で、自分はこういう状況でもここに向かって私は信じて信仰を持って向かっていきますという、そういう姿勢を私たちは持っていきたいと思うんです。主の御心なら私たちは生きていて、この2012年が祝福のうちに神様の手の中で私たちは生かされてきた、2013年も神様の手の中で生かされている私として、祝福を求めて大胆に願うものでありたいと思います。さあ信じて一歩を踏み出しましょう。お祈りします。お優しい天のお父様、私たちの取り巻いている状況は決して優しいものではありませんけれども、あなたが私たちを生かしてくださっているということに私たちは 今御言葉から聞いてまいりました。そのお方が共におられるのであるならば、私たちは勇気を持って信仰を掲げて、祝福された未来を思い描いて、こんな暗い世の中だからこそあなたの光を掲げたいと願います。私たちのそれぞれの家庭を祝福し、それぞれの経済を祝福し、それぞれの仕事を祝福し、またそれぞれの交わりを祝福し、それぞれの健康を祝福し、それぞれの学びを祝福して、そして私たちをあなたの祝福のうちを歩んだと言わしめる一年を迎えさせ送らせてくださるようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。